皆さん、おはようございます。今日も共にディボーションができることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、神様がモーセにアロンとその子らが会見の天幕の入り口、いわゆる神様とお会いするためにまず備える場所、そこでどのように時間を過ごすべきか、どのように備えるべきかを語りました。それをモーセがアロンとその子らに伝えています。今日もそこから神様の御声を大型スペースに沿って聞いていきたいと思います。
レビ記8章30節から36節。それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上にかけた。こうしてアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を清別した。モーセはアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口でその肉を煮なさい。そしてそこで、それを任食の捧げ物のカゴの中にあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べよと命じた通りに。肉やパンの残りは火で焼かなければならない。またあなた方の任食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。
今日の聖書の箇所から神様はどういうお方だとわかるでしょうか。まず第1番目、神様はどういうお方でしょうか。神様は時を用いられるお方です。この時間を用いられるお方です。33節を見ると、彼らのそのアロンとその子供たちは7日間会見の天幕の入り口で過ごさなければならないと書かれています。そしてそこから出てはならない。そしてどのようにこの食事をして肉を焼いてパンと共に食べる、そのようなことを語られます。考えてみると、なぜ彼らにとって7日間なんでしょうか。神様はどんなことでもできるお方ですから、神様にとって時間はあまり関係がありません。どうして神様は7日間と言ったんでしょうか。それは明らかにこのアロンやその子供たちのために7日間という時間を用いておられます。神様は彼らを聖別するのに、この一瞬にして、魔法のようにすることもできるでしょう。でも神様はそうされないで、7日間、そこで過ごしなさい。私たちもいろいろ待たされたり、待ち望んだり、どうしてこんなに時間がかかってしまうんだろうと思ってしまったりすることがあります。私たちに与えられているその待つ時間、神様の祈りの答えが届くまで、また道が開かれるまで、いろいろあると思います。神様にしてみれば一瞬に何でもできることですけれども、私たちのために時間を用いておられます。その時間には神様がとっても大切な意味を持っておられると思います。その時間だからこそ私たちがそこで知ることができる、捕まえることができるっていうものがあるんじゃないでしょうか。また確認することもできます。祈り続けて祈り求めて途中でやめてしまう、あ、その程度の必要性だったんだ、またその程度の求めだったんだっていうことが自分にも分かることがあります。この時間というのはとっても大切なものだと思います。今皆さんにとってどのような時があるで流れているでしょうか。その時間というのをただ単に神様が引き伸ばしている、ただ私たちのことを忘れてしまっている、そういうものではなくて、むしろ私たちに素晴らしい恵みを与えるためにその時間をくださっているということを今日覚えたいと思います。 二つ目は神様からの命令です。神様は7日間そこから出てはいけない。その会見の天幕の入り口で過ごさなければならないと、このアロンたちに命じました。一切外に出ない。いわゆる外からの情報を一切遮断して、神様にこれから会うんだと、神様に全集中する時間だったと思います。この全集中、最近流行ってますけれども、全集中はとっても大切だと思います。私が高校生の頃、また大学生の頃は、その高校生会、ユースキャンプというのがありました。高校生になると、その夏休みとか冬休みとかに、こう山とか湖とか自然のある施設のところに行って、集まってみんなで賛美してメッセージを聞いて、もう朝から晩までこの賛美と、クリスチャンの素晴らしい交わりと、そして御言葉を聞きます。その時は外からの情報というのが一切入ってこないんです。ですから、ものすごく心に御言葉が響いてき、賛美も本当に心から捧げることができます。私たち今いろんな情報社会の中に、たくさんのこの情報が溢れる情報社会の中に生きています。目から入ってくるもの、耳から入ってくるもの、体で感じること、いろんなものがあります。時にはそれらを一旦置いてシャットアウトして、神様だけに集中してみてはどうでしょうか。彼らは7日間神様に出会うことに集中しました。私たち、まあ、7日とは言わないけれども、周りの情報を一切遮断して、他のことを一切考えないで、神様だけを見つめる時間を持てたらいいなと思います。素晴らしい神様の、この愛とか、恵みを本当に心に深く感じる時間になることを期待いたします。神様に全集中。三つ目に、私が教えられたものは、教訓です。その教訓とは、与えられているもので満足するということです。32節に、残りのもの、食べて余った残りのものは全部火で焼かなければならない。次の日、それを食べたりしてはいけないと語っています。いわゆる神様は日々、私たちに新しい必要なものを必要な分だけ与えてくださるから、神様に信頼して歩んでいきなさい。ということだと思うんですけれども、私たちの現代の生活に合わせるならば、必要以上のこの欲に駆られない、与えられているものを満喫して満足したいと思います。私たちは時にこの周りと比べてしまったり、テレビを見てなんか、すごくこの豊かに過ごしているように見えるような映像を見てしまうと不安になってしまったり、必要以上の欲に駆られてしまうことがあります。そしてもっともっと欲しい、もっと満たそうという願いが出てきます。それを満たそうとし始めると、決して満たされることがないというのが恐ろしい罠です。もっと欲しい、もっと欲しいという無限のループにはまってしまうんです。そして結果そのためにそれらを得ようと多大な時間や労力を費やしてしまいます。本来大切にするべきものを大切にできなくなってしまいます。例えば働く時間が増えたり、それを研究したりする時間が、またそれを探したりする時間が、蓄えたりする労力がかかってしまいます。そのために本来家族とか友人と過ごす時間が削られてしまったり、また体調を崩してしまったりします。何よりも神様との時間がおろそかになったりしてしまうことがあります。本来大切にするべきものが大切にできなくなってしまうという、盲点がそこにあるからです。私たちは与えられているもので満足しエンジョイしましょう。もしもうすでに余計にあるものがあるならば、それを持って周りの困っている人たちを助けてあげるぐらい、 そのようなものになりたいと思います。今日も皆様の一日が豊かなものとなることを期待いたします。お祈りします。ハレルヤ、神様、今日もこうして皆様と共にディボーションができたことを感謝いたします。神様、あなたは時間を用いられます。あなたは一瞬にして何でも、どんなことでもできますが、私たちに時間を与えてくださって、その中で私たちに多くのことを気づかせてくださったり、また、恵みを受け取らせてくださったり、考えさせてくださる、その時間を感謝いたします。その時間を無駄に過ごすのではなく、大切に、そしてあなたが何よりもそこで与えようとしているものを受け取ることができますように。また、特にこの夏、あなたに全集中して、あなたの御声を本当に心の奥底まで届けることができますように、あなたの苦しい恵み、あなたの栄光を豊かに見ることができますように、このディボーションを見ておられるその一人一人の上にも、ますますあなたが望んでくださって、癒しを与え、力を与え、そしてあなたの愛をもっともっと深く知ることができますように、イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。